瀬戸市議会だより、令和6年9月定例会、111号、令和6年11月号、編集発行、瀬戸市議会、郵便番号 489-8701、瀬戸市追分町 64-1、瀬戸市議会ホームページ、SNS、YouTube をチェック、アプリでも議会だよりをチェック。カタログポケット。町色。表紙の説明。紙面中央に藤川選手の投球している様子が大写しされています。藤川義行選手。株式会社ジール勤務。名古屋ビクトリー所属。瀬戸市在住。第5回。世界障害者野球大会に日本代表として出場し、優勝した藤川義行選手を取材しました。特集、令和5年度決算審査、財政の状況や税金の使われ方について審査しました。表紙の説明終わり。令和5年度決算審査、財政の状況や税金の使われ方について審査しました。審査の様子は議会録画映像などでご覧になれます。予算決算委員会全体会、決算の総括、財政の健全性などについて、質問、令和5年度決算にて各刊行において不要額が約18億1000万円計上されているが、不要額になった原因は把握されているのか。回答、歳出予算を編成する際には、過去の決算状況や事業費の見積もりなどから積算しているが、歳出額の伸びが見込みを下回る場合や、入札査金などにより、毎年度ある程度の不要額が発生している。質問、愛知県に提出した令和5年度決算統計調査研修調書では、令和6年度以降の財政運営上の課題、例えば税収見込みや大規模事業など、どのような見通しを立てているのか。回答、財政運営上の課題として、歳入面においては、生産年齢人口の減少により、市税の伸びが見込めないため、企業誘致や定住人口の増加に資する取り組みを推進し、税収の確保を積極的に進めていく必要があると考えている。総務生活分科会、コミュニティ FM の状況について、事業内容、防災に関するコミュニティ FM の有効活用により、広く市民に対して情報伝達手段の拡充を実施した。議会の視点、コミュニティ FM が市民に有効活用されているか。質問、コミュニティ FM の中継局整備について、全体の何パーセントくらいがカバーされているのか。回答、令和4年度に南庁地域であった信濃水の地域の改善を行い、全体がカバーされている。総務生活分科会、現在の消防庁舎の維持管理について、事業内容、現消防庁舎は建設後52年が経過し、建物の劣化がひどく、毎年度修繕工事を行った。議会の視点、消防新庁舎の用地取得済みであるが、このままでいいのか。質問、消防庁舎施設管理の修繕費約294万円については、老朽化が進み 修繕が行われていると聞くが、建物の傷み具合とどんな状況なのか。回答、現庁舎の老朽化については、大変古い建物であり、散発的に雨漏りや揚水ポンプの修理が起きている。また、機能的には古くなってきているため、現代に合わせた機能強化が必要である。総務生活分科会、家庭系ごみ量の減量状況について、事業内容、ごみ減量化及び資源化の促進に向けて、令和4年10月からプラスチック製容器包装の分別回収が始まり、ごみ抑制と資源化に取り組んだ。議会の視点、家庭系ごみの1人1日あたりの排出量目標が達成された要因はどこにあるか。質問、家庭系ごみ実績値が476g と目標の483g を達成しているが、どのような要因があり評価をしているのか。回答、プラスチック製容器包装の分別回収が大きな要因となっている。またゴミ有料化に取り組むことにより市民の意識が高くなったことで分別が行われ資源化が進んだと思われる。厚生文教分科会、コミュニティスクール推進状況は。事業内容、地域連携担当教職員や地域学校共同活動推進員、地域コーディネーターが連携の窓口となり、学校と地域の双方向の連携共同を行った。議会の視点、コミュニティスクールのキーマンである地域コーディネーターの横連携はされているか。質問、コミュニティスクールは各中学校区で設置されつつあるが、地域コーディネーター同士の意見交換会などの機会は作っているか。回答、中学校ブロックでさまざまな活動が展開されており、情報共有等をする場として地域コーディネーターと教員も交えた研修会を開催している。厚生文教分科会、真に効果のある障害者施策の現在地。事業内容、危機管理、障害児、就労支援、外出支援、相談支援、権利擁護、緊急時、生活支援の8つの分野で施策を実施した。議会の視点、開始後3年が経過し、どう評価しているか、真に効果が得られているのか。質問、8分野30事業で予算の執行率が 95.2% と伺っているが、社会福祉課が担当する6分野11事業の執行率はいかがか。また3年前に新規で始めた事業の状況について伺う。回答、社会福祉課分では執行率 69.1% であった。新規事業では、例えば医療的ケア児の支援体制構築は協議の場を作り支援につなげていることから継続していく。事業によっては廃止したものもあり、適宜見直しを行っていく。厚生文教分科会、民間保育所の保育士不足解消に向けた取り組み状況は。事業内容、民間保育所に対し当該施設に勤務する職員の処遇向上及び延長保育等の保育ニーズに対応する保育サービスを提供できる体制整備のために 補助金を交付した。議会の視点、保育士確保に向けた施策は有効であったか。質問、令和5年は待機児童、隠れ待機児童合わせて103人であった。保育士不足については共通認識だと考えるが、待機児童、隠れ待機児童解消にどのようにアプローチをされたのか。回答、民間保育園の保育士就職フェアの開催や保育士確保の体制づくりとして補助金も交付しているが、なかなか雇用につながらないのが現状。隠れ待機児童については、特定の保育園を希望されている方が多くを占めている。都市活力分科会、歴史民族資料館施設管理について、事業内容、歴史民族資料館について、必要最小限の修繕、環境整備を行い、適切な維持管理を継続した。議会の視点、文化財は適切に保存・活用することが必要であるが、保管場所のスペースと保管環境に大きな問題があり、どのように対策を検討していくのか。質問、修繕後も別の箇所から雨漏りが発生しており、文化財を適切に保存・管理できる環境とは言い難いが、改善の見込みがあるか伺う。回答、公共施設等総合管理計画に従い、埋蔵文化財センターを含む文化財収蔵施設については、収蔵物の内容を精査し、集約を検討する。都市活力分科会、公共交通維持・活性化について、事業内容、令和元年6月に策定した瀬戸市地域公共交通網形成計画に基づき、市内基幹バス、信濃線、水野循環線、水野坂線、赤津線、コミュニティバス、下肌川線、その線、上肌川線、片草線、岩屋道線、本地線、上野山線、後半線、へしの団地住民バスの運行を行った。議会の視点、市民にとって利便性の高い公共交通の維持と活性化を図れているのか。質問、各路線ともコロナ禍の時よりも乗車人数が増加してきているが、費用対効果を上げるにはさらなる対策が必要と考える。今後の対策を伺う。回答、今年度からコミュニティバス信濃山線や本地線のデマンド運行実証実験や上野山線のダイヤ見直しによる増便など利便性の向上を図って利用者が増えるよう取り組んでおり、他の路線についても利用者が増えるように取り組みを進める。都市活力分科会、体育施設費について、事業内容、利用者の利便性を向上させるため、市民がより快適、安全に利用できるようスポーツ施設を整備した。議会の視点、市民の健康増進とスポーツ振興に寄与できる施設環境が整えられているのか。質問、昨年度整備した箇所以外にも市民公園の陸上競技場は老朽化が進んでいる。改修時期はいつ頃を予定しているか伺う。回答、市内スポーツ施設は老朽化が進んでおり、順次施設改修を進めている。陸上競技場についてもスタンドを含め老朽化が進んでいることを把握しており、改修時期は手法を含めて検討している。
行政視察報告。議会運営委員会は1月30日から31日に岐阜県中津川市と富山県高岡市でオンライン委員会について視察研修を行いました。地震や風水害、疫病の蔓延といった不測の事態に議会活動を滞らせることなく、委員会などの会議を開催するためにタブレットなどを活用して委員が参加できるよう会議規則などを整備し、有事に備えるもの。両氏はこの二要件にプラスして出産、育児、介護など今後求められる要件を入れており、先進事例として大変参考になりました。都市活力委員会は8月7日から8日に大阪府泉佐野市と和泉市で行いました。視察項目として、泉佐野市は地域産業におけるブランディングや PR などについて、和泉市はガラスなどの地場産業支援などについて、泉佐野市の泉州オープンファクトリーは企業間のつながりを作るだけでなく、学生連携、雇用創出、インナーブランディングといった自社教育にもつながっていました。和泉市はガラスの加工技術を使い人工真珠を作ることも昔から行われていました。近年では安価でも本物と区別のつきづらい人工真珠の商品がハンドメイドアクセサリーなどに使用され、全国各地で販売されています。PR、情報発信など大変参考になりました。
9月定例会の主な議案概要と審査内容。連合審査会第55号議案、瀬戸市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の制定について。概要。これまで教育委員会の職務権限であった地方教育行政の一部を地方公共団体の長、市長が管理し執行できるようにするもの。質問。業務は10年以上前から補助執行という形で行われてきたが、条例制定を行う理由は。回答。条例制定により地域振興、まちづくりなどの関連行政と合わせ、教育委員会の所管する事務の一部を市長が管理執行することで、施設や文化、スポーツの持つ効用をより活かすことが期待できるためである。厚生文教委員会第63号議案、瀬戸市子ども若者家庭センター条例の制定について。概要。母子保健及び児童福祉の両機能を一体化した相談支援センターを設置し、乳幼児から若者まで切れ目なく支援する体制を作るもの。質問。子ども若者家庭センターは、現在の組織体制では、健康課と子ども未来課の2課にまたがる体制となるが、統括支援員を含め、どのような組織づくりをするのか伺う。回答。当センターは、健康福祉部に所属する公所となり、センター長と母子保健と、児童福祉の両方の経験を備えた者を統括支援員として配置し、切れ目のない支援のために体制を整える。総務生活委員会第56号議案、私有財産、土地の売り払いについて。概要。旧祖母会小学校跡地を住宅用地として売却するもの。
質問。2年前に旧祖母会小学校校舎を取り壊し、住宅地として利活用しようと計画した折に、保育園や虹の丘学園が近くにあることから、子どもたちが学べる施設を念頭に置いて進めていくことになったが、活用が未定な北側部分の計画について、今後どのように考えているのか。回答、子育て世帯に住みやすい環境づくりを目指し、公園と住宅地を計画した。公園は地域の方々も利用できる公園を設置していく。活用が未定となっている北側部分については、地域の子育て支援につながるような活用を検討していく。予算・決算委員会、都市活力分科会、第71号議案、令和6年度瀬戸市一般会計補正予算第5号、公園事業費について。概要、緑地のり面崩壊箇所の修繕と合わせて獣害対策工事を行うもの。質問、土地区画整理内公園整備工事請負いで修繕及び獣害対策工事として計上されている工事内容を伺う。回答、イノシシによる糊面崩壊箇所の復旧と合わせて侵入防止策としてフェンス設置を行う。意見交換、イノシシ被害への対策について、イノシシが増えていることで糊面が崩されているところを市内で散見する。そのような被害が今後も増えていくと予想される。獣害は農業に限らないところを考えれば、対策や補助の範囲を広げる必要性が考えられる。